高岡メッセ。
イランとイスラエルの問題、
はい、日本だけではなくて世界のトップニュースは実はちょっとこちらの方になってきております、はい、イランとイスラエルというのはもちろん今の時点では仲は悪いですが全面戦争になってませんが、しかしながら例のそのガザの問題を引っ張ってですね、お互いの関わっているところをまあ空爆しようとするということはこの先週末から続きました。で、今後の展開をぜひ皆さんと読んでいきたいと思うんでありますが、イランはゆっくり遠くを狙っております。こういう時に一番最初に反応するのは株価です、うん、で先週末の段階でちょっと字が小さいですがここはアップにしてください。先週末からもうそもそも米国は落ちておりまして、東京市場今日も一時的には東京とアメリカは株のお値段が全然違いますけれども、1日の中で一時700円以上下がるというのは東京としては大変大きな下げになりました。でその心配がやっぱりあるのはですね、一応イスラエルが仕掛けてイランが報復をしました。しかし国際情勢ですのでそれで終わるはずがないというその次への不安がこの株価の値下げにも来ているということになります。で現状を見ておきますと、もともと仲の良い国では全然ありませんけれども、直接隣り合わせになっている国でもありません。間にいくつかの国があるわけですが、現状これはね、いかなる国においてもです、いわゆる共産主義の国においても自由主義の国においても現状はイスラエルが圧倒的に不利です。やったことに対してですね。で、それはですねやはりこの、大使館というものを、今回最初に攻撃をしたのがイスラエル側だということは、これはもう世界的にはちょっとありえないです。そこにどんな悪いやつがいるんだとか、イスラエルが何を言おうがですね、それは世界的にはやれないという常識をイスラエルが覆したということになります。ちょっとこちらご覧いただきましょう。イスラエル側の主張でいきますと、今月の1日になりますが、シリアも、よくアメリカがテロ支援国家みたいな言い方をしたりもしますが、れっきとした国連の加盟国できちっと国民がおり、大統領もちゃんといらっしゃる国です。でそうするとその第三国のイランの大使館をある意味いきなり空爆をしているわけですね。でしかもこれは外交の建物です。でそこにイスラエル側の主張では、イランの革命防衛隊、イスラエルに対して敵意をむき出しにするような部隊の人たちがいて、それが標的であって、しかし巻き添えにシリアの一般市民の方も亡くなってるわけです。でイランはこれ当然怒って当たり前です。でやっぱり外国のこの大使館というものはそこにですね何をやろうがそこでですね、ある意味スパイ行為の拠点であってもそれはいいんです。いいというのが言い過ぎかもしれませんけども、その国の政府は介入できません、それからそこに誰がいようがそれも構いません。テレビご覧の皆さんもご覧になったことあるかもしれませんけども、中国にある我が国の大使館に北朝鮮から逃げてきた方が駆け込もうとして入るなと言われるというニュースが一時ありました。つまりその中に入ればですね、もうそれは第三国にあってもその逃げ込む相手の国の地域であるという、もうこれはもう国際的常識であります。でイスラエルがやらかしたというふうに世界から言われていることを整理しますと、あくまでシリアは今回は第三国になります。仲が悪かろうが世界の評判が悪かろうが第三国です。で、そこのまず領空を侵犯してますイスラエルの戦闘機は。でさらに、そのシリアの国民の方に人的被害を出してます、これが第一ですね。で、そして、イランの軍人たちも、殺害をしたと、他国でということをやってるわけで、これ国際法無視だと言われても仕方がない。そうするとアメリカとかイスラエルのバックにいる国は報復しちゃダメよと言ったけど、国際的にはね、これイランの言い分の方がよっぽど通ります、やはり全く抗戦行為にない、ところを攻撃をされたということになりますと、固有の自衛権を使うと、あとはどういう形でやるかというだけが、時間の問題で、結果的には無人機やミサイル300発を発射しましたが、イスラエルはほぼ 100% 近く迎撃して落としたということを言ってます、はい、で今回ですね 世界はねやっぱり皆さん白か黒かじゃないわけですね、当然イランの味方をする国もいっぱいあるということを我々、ちょっと地域や遠い日本人は思っておかなきゃいけない。そうするとイランは今回世界の国の常識からすると信じられないぐらいイスラエルに対してチャンスを与えました。この報復攻撃がですね、つまり、予告もしやるぞやるぞと言い、そしてサインも見せ、さらに着弾するまで時間もたっぷりです。例えばここです。近隣これね隣り合わせじゃないんですよね、イランとイスラエルって。だから通過していくので、通過するその近隣の諸国としかも天敵と言われているアメリカにですよ、72時間ですから3日も前からこの日に行きますからねと予告もしてたというのをロイターが報じております。それから、ドローンが主翼です。極めて時間がかかります。巡航ミサイルも時間がかかるものを選んでます。でとはいえ全く成果を上げないとイランの国民が黙ってませんから、多少スピードの速い弾道ミサイルも行ってますが、もう綿密に計算して着弾してます。だいたい飛んでいく無人機やミサイルがスマホで撮れてます。はいどうぞ映像ご覧いただいて、でこれ通過していく映像がなんか花火がのんびり移動しているように見えますが、これも予告されてるから撮れるわけです、まあ、そんな戦争普通ないわけですね。で、こちらに戻ります。で、イスラエルはですね当然準戦時国家ですので、全土に空軍基地があります。ところが着弾した軍の基地はネバティムというこの一番南側に近い基地です。でここはですね2000メーター級とか3000メーターちょっと超えたとか、いろいろありますが、ザクッと3000メーター前後の滑走路が3本ありまして、ここはですねむしろ大型機輸送機とか、まあ、戦闘機も一部いますが、そういう空港です。こういう場所です。今映像出てます。でこのネバティムはですね空爆を受けた直後からここ着弾してるんですよ、軍事基地だから。だから一般の方を巻き添えにする危険性が一番少ない、ところが着弾した後から今ご覧いただいている映像です。普通に F35 戦闘機飛んでますということはやっぱりもう一番中核のテルアビブだとか、あるいはそのエルサレムに近いところの基地ではなくて、わざわざ離れたところも狙ったと。これはやはりね今イランはですね、長年の経済制裁からやっぱりなんとか一カ国ずつこう交渉して外してもらって世界の表舞台に戻る途中なわけですよ。そうすると最大限の自制心、自分たちを抑えるというところを見せるのもイランとしては必要であった。で問題は今世界はですね各国矛盾しているように見えますが、目標は一つで、この次を止めないとダメなんです。この次っていうのはイスラエル側がやり返すってことです。イスラエル以外の世界中の国は最初にイスラエルがやっただろうと、イランがそれなりにやり返した配慮も持ってというところで終わってるのをまたやるのかというのをどうやって止めるかということになってます。でイラン側は非常に計算してます。早々にもう今回の報復攻撃は終わったと、こんなこと言う必要ないわけですよ。それをわざわざ言ってる。そしてイスラエルがやり返してくるんだったら次はもっと大きくなるよとイラン軍の幹部は言ってる。で G7 はですね、まあ、一応イスラエルをアメリカが応援しているということもあるので、緊急の会議をやりまして、岸田総理も出られましたけれども、イランに追加制裁をすると、非常にイランがやられっぱなしなのに強い言い方に聞こえますが、しかしながら追加制裁でとどまっているところにご注目です。でことを荒立てたくないというのがもう見え見えでございます。で、アメリカの大統領はですね、もうイスラエルに対して非常にきつい言い方でもう攻撃をするなと、もうこれで一応バランスが取れてると言ってるんですが、イスラエルの首相はイランに代償を支払わせるという言い方をしてるわけですね。でイスラエルの国内の、まあ、意見というのでいきますと、やはりイスラエルからするとここなんです。これイスラエル側の理屈ですよ。だからシリアが、まあ、攻撃を最初にされましたと、しかしながら我々は自分の国をイランからの無人機だとかミサイルに狙われたんだと、そうするとやっぱりそれはやり返さないとダメだというのがイスラエルの領土の中にいてイスラエル国民の気持ちになればこういう言い方をするんでしょうね。で、今後になりますけれども、 アメリカが非常に厳しい立場になります、うん、というのはバイデン大統領のこの言い方は、まあ、ある意味今置かれている立場最もで大統領選挙の年ですから、うん、そうするとね、イスラエルへの軍事支援というのは7割がアメリカだと言われています、うん、そうするとこの7割をもう言うこと聞かないんだったら止めるぞと、現実的には無理なんです、ね、うん、アメリカはユダヤの人もたくさんいるから、ね、だけどもうそれをちらつかせるぐらいの、うん、非常な危機感がバイデン政権からは見て取れます、うん、ですからイスラエルとしては一応今ちょっととどまっているというところではありますけれども、うん、さあ今後アメリカの意向を裏腹表裏がありますから、うん、いうことを聞くでしょうかというところをご注目ください、うん、はい。